今週は道の駅おばあちゃんの里執行役員支配人で駅長の野原正明さんとお電話でお話しします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おばあちゃんの里は丹波市観光の拠点としてとても重要な道の駅だと思うんですが、いかがですか？
そうですね、一応こちらの方はですね、舞鶴若狭自動車道の春日インター、
はい、
そしてそこから北近畿豊岡自動車道というこの拠点の結節点になっておりまして、その、麓にあるのがこの道の駅でございます。
高速道路のもう降りたとこというとこですからね。
そうですね。
これ道の駅のすぐ近所に七日市か八日市かいう地名がありますね。
はいはい、
7日市。
もう中世の頃から毎月7日にここで市が立つような場所やから、
そうなんです。
やっぱり歴史的にもすごい便利で、物の取引の中心になったようなところに今道の駅ができてるっていうのは本当に興味深いことですけども。
そうですね。
これ道の駅でいろんなもん売ってられますけれども、
はい。
よう売れてるもんってどんなもんです？
ですね、私どもの方はこの自前の加工施設で持っておりまして、はい、そちらでアイスクリームだとか、はい、ベーカリー、お弁当などなどで製造しておりまして、はい、やはりそういうベーカリーのところが一番この人気ですね。パン
が、
はい、
どんな特色のあるパンがありますか？
特にね、本当に素朴なパンなんですけども、はい、やはりその我々が作っておりますその食パンですね、
はい、
それとやっぱりフランスパン、うん、これが一番人気でしてね。
へえ、野菜なんかもあるんですかね？
そうです、直売所もございまして、こちらの方160人強の会員さんで構成されている生産部会ってあるんですね、
土地の方の、
はい、そうです、はい、この地元の方なんですけども、
はい、
この方たちらが毎朝、出荷されて、
はい、
また終わった後にはもう 全量引き取ってまた翌日新しいものを持ってくるというね。
新鮮なんですね。
非常に新鮮ですね。
その販売以外で、このおばあちゃんの里の特色といいますか、見どころみたいなものはどんなものがあるんですか？
物産建物がそれぞれと独立をしておるんですけども、
はい、
この奥に、レストランコーナーも、ございます。
はい、
そしてそのちょうど前に、トイレのある建物があるんですけども、
はい、
ちょうどその隣にちょうど今大河ドラマの麒麟が来るっていうのが今年の放映されてようかと思うんですけども、
はい、
ここがちょうどそれの、ゆかりの地ということもありまして、
はい、
そういったような大河ドラマ展っていう大それたものではないんですけども、そういったその地域のゆかりの情報を得られるコーナーがありますので。
そうですか。ちょうどこれ、はい、おばあちゃんの里から見上げた上に黒井城の、
そうなんです、
ね、お城の跡が見えますから、
はい、
その辺の展示があるんですか？
そうです、そのあたりの情報をパネル展であったりだとか、
はい、
また地元の絵描きの人が描いたこういうアニメチックなような、
はい、
ものであったりだとか。
それは明智光秀の、
そうです。でここのゆかりのこっちというところの中で赤い
直政
というね、はい、武将がおりまして、はい、その武将と明智光秀の紹介というような、
はい、
こういうコーナーになってますね。
そうですか、そうですか、
はい、
おばあちゃんの里という名前はどっから来たんですか？
やはりこの地域というのが本当にこの田園風景の中で、
はい、
ふるさとに帰ってきたこのおばあちゃんのねのところのに帰ってきたというようなこういうこのイメージがね、
はい、
この道の駅の名前になっとるんですけども、
温かい感じでね、
はい、
いつも笑顔でしっかりと抱きしめてくれるような感じのイメージですよね。
先ほどおっしゃった野菜の出荷ということですけど、ね、おばあちゃんが作ってる野菜もあれば、
はい、
他にここでおばあちゃんの作ったのもありますか？
それはもうこういうお味噌であったりだとか、
味噌、
は
い、味噌ね、
これが一番代表ですね、はい、例えばお漬物であったりだとかね、はい、そういったような、なんかこう昔を懐かしむような、こういうような、雰囲気 をイメージしてこのおばあちゃんの里が平成18年にオープンしたわけなんですけどね、
はい、平成18年、 で、はい、しかもその道の駅が、国土交通省の重点道の駅に決められたということですけども。
そうなんですね。
これはいつですの？
これはあの昨年度の令和元年度にですね、はい、重点に昇格いたしまして、はい、その前年である平成の30年に初めてその重点候補というところに名乗りを上げたところで、まあ、本当にあのその翌年にポンと重点に上がったというね。
この重点道の駅に認められたらどないになりますか？
うん、やはりこの地域 の、 このいろんなこれから活性化していくためのいろんな再整備に向けてのいろんな支援が受けられるという、はい、まあ、こういう特典がまああるんですね。
国からの。
はい、そうです。で、
国からの今までにもう受けられた支援なんかあるんですか？
まあ、これはもう当初オープンした当初に全面的に応援していただいて現在に至っとるんですけども、やっぱりその間にいろいろと、やはり経年劣化してきてであったりだとか、まあ、あのお客さんの増減に応じていわゆるこのキャパをオーバーしているところを改善していくだとか、まあ、そういったようなところに、まあ、今後そういった国の社会資本整備というものが、活用できていくということなんですけどね。
それともう一つ、あのこれは高速道路で春日で一遍降りて降りたところですけど、この高速道路もこれあの降りるのに特権があるんですか？
そうですね、あの ETC2.0 という、まあ、あの決められた ETC の種類なんですけども、うん、まあ、そちらをお持ちの方は途中で降りても途中この下車することなく、うんうん、あの3時間という限定はつくんですけども、はい、継続してまた乗れるという。
舞鶴赤砂道であのこの ETC 持ってられる方やと一遍ここで出て3時間ここで時間を使って、
う
ん、もう一遍乗っても、出たことにならないという
時
に、
ね、
はい、これは、ね、
これはすごいあの有効な、うん、ね、あの権利やと思いますけど。
そうですね。
だいたいここのおばあちゃんの里どのぐらいの人が来られるんです？
年間で36万人というのが去年の実績なんですけども、はい、まあ、あくまでもこれはその店内のレジを通過したお客さんの数で36万人でございますので、
展示だけ見てちょっとお手洗い行って帰った人は入ってないんですね。
入ってないですから、そういう方たちらをまあ勘定するともう約その倍ぐらいはお越しいただいているんではないかな。
ね、36万人って大きな人数の方ですね。
そうなんです。
それと丹波市はですね、
ええ、
中心がかなり分散されてるけど、
はい、
ここの場所は本当にあのメインの高速道路を出たとこですから、丹波市全体の情報の発信源としてもすごい有効な場所やと思いますね。
そうですね、まあ、そういったことの中からこの今回今道の駅の再整備を行うという計画が浮上しておりまして、はい、まあ、ここにその丹波市内の資源を集中させると、
うん、
まあ、こういった整備なんですけども、
はい、
これがまあ来年度から始まるんです。
具体的にはどんなものができますの？
まずはそのこの道の駅ってそもそもがもともと23万人を想定した中でできてる道の駅なんで、うん、まずは駐車場が倍増というね、
今でも結構広いですもんね。
そうです。だから90台の、まあ、普通車の駐車場があるんですけども、
はい、
まあ、それが約倍の180台近くになると。そしてこの特に皆さんあの寄られるのがこの物産館と言われるこの建物なんですけども、はい、うん、こちらも約倍になります。
へえ、
すごいスケールがどんどん。
そうなんです。
いつ頃までにそういうことができますの？
一応あの2年間一応計画しておりまして、はい、後期を、はい、令和4年度の、まあ、4月が一応今のところグランドオープン予定にはなっておるんですけども、で、まあ、それ以外に先ほど、ね、言われたその情報をね、
はい、
やはり1箇所に集中させてそれを管理する、まあ、広域観光センターというものが、
はい、
新たに新設されます。
それは絶対必要ですね。
多摩市全体ですね。
今日は道の駅おばあちゃんの里執行役員支配人、駅長の野原正明さんとお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。